ちは、八田正幸です。
横田真嗣です。
第41回目を迎えました私どものポッドキャストですけれども、
はいよ、
横田さんいかがですか。最近
Wi-Fi 買いましたよ。
Wi-Fi って何ですか。
SD カード、無線機器が付いた SD カードなんだけど、デジカメとかにセットしておくと、撮った写真が勝手に自分のパソコンとかウェブサービスに転送してくれるサービス。
それ何が嬉しいんですか。
USB ケーブルをこうわざわざつけなくても勝手にやってくれて便利だな。
USB ケーブルでデジカメをつなぐ手間って3秒ぐらいじゃないですか。
いやいやいや、その3秒こう何回もやるとこう積もり積もってね、まあ、なるわけですよ。
横さんみたいにさ、そのいつもいかがわしい写真ばっか撮ってる人がさ、そういうの使うとさ、なんかこう勝手に転送されてまずいんじゃないですか。
ちょっと待って、いかがわしい写真俺撮ったことねえよ。
ちょっとね、なんかほら雑誌とかの場合はほらちゃんとチェックが入るからいいわけ
です。いやいやいや、俺雑誌投稿するの。なんで俺雑誌投稿してるんだよ、そういうやつの。
なんか ノーチェックでやっぱ派手なフォトライフとかに行っちゃうってまずいんじゃないか。
やってねえよ。ちゃんと食べ物の写真とかですよ。日々の記録ですよ。
そんなもん見たいやつがいるんですかね。
だから別にエヴァーノートに転送、俺らが見るだけだけしか見てないからエヴァーノートに転送してるよ。
あ、どうでもいいんですけどね。わかりました。
うるせえよ。
今日はですね、今日は素晴らしいゲスト、はい、素晴らしいゲストっていうか、もうなんかやっぱりゲストじゃなくなりましたよね、もうこの人はね。なんか本当なんか主催者じゃないかって気がしますけど。大常正文さん、とりあえずお迎えしております。よろしくお願いします。
よろしく。
さらに素晴らしいゲスト、はい、どう説明すればいいんですか、この人は。まあアルファブロガー、コントロールキャップスでしたっけ。なんかタイトル忘れてしまいましたけど、はい、コントロールキャップスデイズじゃなかったっけ、
はい、キャップスコントロールデイズ
逆でしたね、
はい、
まあキーがスワップされてるってことでいいんですかね、
は
い、
うるせえ。
コントロールデイズを主催されている、スピリチュアルルビー界にこの人ありという小玉さん、ノールさんをお迎えして、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
で今日はですね、何が私がしたか話をしたかったかっていうとね、ライオンの話がしたいんですよ。
なんでラー油なんだよ。
ラー油の話をしたかったから子供さんを呼んだんですよ。
なんでだよ、どうつながるんだよ。
ラー油。
ラー油好きなんですか。
いや全然好きじゃなかったんですけど、最近ねちょっとハマってるラー油があってですね。
何。
桃屋のラー油があるんだよ。
うん、
ね、タイトルをさ、なんか辛そうで辛くない少し辛いラー油って言ってさ
なんだよそれ。うん、
おかしいでしょ。
おかしいよ。
まあ、大体桃屋っておかしいんだけどさ。
うるさいよ、桃屋の悪口言うなよ。
桃屋は結構おかしいんですけど、これやばいね。いや何の気なしに全然違うもん、というか、まあ、はっきり言ってご飯ですよ買いに行ったんですよ、近所のスーパーに。それでご飯ですよ買って、で隣を見たらさ、なんか変な得体の知れないその瓶があるわけですよ。
はいはい。
その辛そうで辛くない少し辛いライドが入
ってる。飲み方違うよ。
でなんだこれはと思って、それしかもね一瓶しか残ってないわけですよ。その何、桃屋コーナーがあるんだけどさ、うん、他の商品はちゃんともう 5×5、25個在庫みたいな世界なのにさ、
5×5 全部じゃねえか。
ラー油だけ1つしかないわけですよ。それでなんとなく私、バカなんで買ってきて、それでご飯にかけ食べたらうまいわけね。
うん、
超うまいとか言って、やばいとか言ってたら、インターネットで検索したら、なんか中毒になってる人がいっぱいいて、なんか依存が始まったとか書いてる人が。明らかに。でね、知らなかったんですけど、なんかテレビ CM もあったんですね。で、ドハツテンの人が出てて、で、別に大した面白い CM じゃないんだけど、それもあって、大ヒットしてるらしいですよ。で、なんかこの、私のポッドキャストの関係者の中では、唯一食べたことがあるのは、児玉さんだけらしいんですよ。
うまいんですよね。
うまいんですよね。児玉さんのお家の近くではあるんですか、これ、在庫。
10個ぐらいしかなくて、ちょっと3つ買い占めてきましたね、とりあえず。
そう、なんかね、おかしいんですよ。これ絶対ね、コカインとか入ってますよ。
入ってねえよ。変な風評流すな、お前は。
いや、だからコカインとか入っては多分ね、生産が追いつかないんだと思いますよ。
でね、俺も今日さ、買いに行ったのよ、榎本と一緒に。で、うん、全然なかったよ。
まあ、あたがたには売らないんですよ、単に。
なんでだよ。
やっぱ人を見て売る商品なの。
なんでだよ。
売人じゃないんだから。
そう。やっぱ信用のおける人じゃないと売ってくれない。
で、お店の人に聞いたのよ。辛くないラー油ありますかって聞いたら、はぁっていう顔されてさ。で、なんか、店員が2、3人こう、たらい回しされたわけ、ごめんなさい、売り切れですって言われたよ。
でもまあ、辛くないラー油って言われてもね、普通はびっくりするよね。こいつ何言ってんの。お前何言ってんの。
そうだよ。だって全部、なんだっけ、正式ラー油なんだっけ、辛そうで
な。辛そうで辛くない、少し辛いラー油ですよ。
言えないよそんなの、店員に向かって。
てかまあ大体ね、こんなもん食べてるやつバカばかりですから、みんな
言うるせえよ。お前ゲストまで呼んどいて、なんでバカばっかりなんだよ。
いやだから俺もまあちょっと覚えられないから、普通は桃屋のラー油とかみんな呼んでますよ。
桃ラーって最近は言うらしいですね。
桃ラー。
それ何がうまいのそれは。
い 要するに狙いじゃないんですよ、簡単に言うと。
何なんだよ、設定ひっくり返してるじゃねえかよ。
これはだからね、要するにあれですよ、ニンニクのラー油漬けみたいなもんなんですよ。フライドガーリックのね。
もううまい。玉ねぎとガーリックが入ってる。
そうそう、だって半分ぐらいがさ、固形物なんだもん。
ジャリジャリするんですよね。
ジャリジャリするんですよ。
それなんか餃子につけて食べるか、そういう話じゃないね。
餃子でもいいし、
ですか、
冷ややっこでもいいし、
ご飯でもいいし、
何でもいい。
私が好きなのは、他の人に言わせると生卵をご飯にかけて、
うん、
これをかけ食べると美味しいとか言うんですけど、
あ、私、うまい、
生卵があんまり得意じゃないんですよね。いや別に食べられるんだけど、だから、いや、あの半熟卵にしてね、ちょっと焼いてね、それでその上にこれをかけるっていうのが好きですね。まあ別にね、なんか別にだからなんだって言われると困るんですけど、やっぱね、まともなハッカーだったらね、これを食べながらハックしないとね。
お前バカばっかりって言ったじゃねえかさっき。
まあよくわかんないですけど、アルファブロガーはこれかけ食べながらブログを書くとかね、こうやってないと思いますよ。いや本当にね、なんか大人気らしいんですよ。いや私は全然知らなくてね、そもそも大人気だってことをね、
うん、
なんかずいぶん前からあるらしいんですよ。1年ぐらい前からあるらしいんですよこれ。
なんでじゃあ今こんなに売れてんの、
わかんない、うん、ともかくだって桃屋がさ、自分のウェブページにさ、なんか品薄のお詫びとか載せてるぐらいに売れてんでしょ。
で、なんか類似品も出始めたんでしょ、それで。
そう、SB のね。
うん。
まあ、類似品もちょっと買ってみようかと思ってますけどね。
なるほど。え、なんでだよ、食べ比べてみるのか。
うん、まあ、だって私のもう印象としては、もうあれですよ、あの、三大調味料は、あの、味噌、醤油、ラー油ですからね。このラー油ね。
ずいぶん細かいよね、3つ目が。
うん、だからまあ、ちょっとね、これは、この手のものの動向にはちょっと注目してますよ、今。
なるほど。
ていうか、本当にあなたが食べたことないの？
食べたことねえっつってるじゃんやって、
うん、話題になってるなっていうのはネットを見てるとさ、あちこちで見かけるんだけどさ、
うん、なんかもうほとんどねインターネットではあれですよ、あの桃屋のラー油で検索するともうみんなヒステリー起こしてますよ、買えないとかって。止まらないとかね、なんか3本買い占めたとか、なんかそんなばっかり。
ごめん、さっき小玉さんじゃね
えか。ごめん、それ逆に買わない方がいいんじゃねえのかよ、中毒なんだろそれ。
まあなんかね、とりあえず何でもかけたくなりますよね。
やだよそんなの。
そうそうそう、よくで全部同じ味になるっていう。
全部同じ味になる。あのラー油の味
です。最初からそれスプーンですくって食えばいいんじゃないの。じゃあ
いやでもね、本当にね、うまいんですよね。うまいんだが、うまいというかね、なんか食べざるを得ないような気分になるわけですよね。うん、すごいですよねこれは。桃屋は本当になんかわけのわかんないものばかりですよね。
ぜひスポンサーになっていただきたい。
あ、なるほど。ぜひ、いただ
きたい。もやケチだからダメじゃないですかね。
うるせえよ。なんで喧嘩売るんだよ。
まあ、どうでもいいんですけど、最近だから私の今の関心事、主な関心事は桃屋のラー油ですね。
主な関心事が桃屋のラブって、終わってるじゃねえか、人間として。どうなんだよ、それは。
全然終わってないですよ。なんもう本当に今では時代の最先端ですからね。そう、時代最先端といえば、あれですよね。流行といえばやっぱエヴァーノートじゃないですかね。
エヴァーノートすごいね。僕も、つい先週エヴァーノート日本法人設立のなんかイベントに行ってきたんだけど、人が溢れて入れないのよ。
まあ少しはあのエヴァーノートの説明した方がいいんですかね。でもエヴァーノートってさ、私の考えでは単なるメモ帳なんだけどさ、
まあ、ネットと同期できるメモ帳、もしくはスクラップブックっつった方がいいのかな。
うん、なんかあいつらの、あの、あいつらとか言っちゃいけませんか、エヴァーノート
の、
エヴァーノートの皆さんに言わせ、なんか脳を拡張するとかさ、なんか怪しい自己啓発の匂いがする
うるせえよ、なんでもかんでも自己啓発に結びつけんだよ。
スピリチュアル。
スピリチュアル。
スピリチュアルメモ、スピリチュアルメモテイキングみたいな世界ですよね。
ちゃんと。年収が10倍になるエヴァーノートと。
年収が10倍になるエヴァーノート、僕が欲しいですよ、これ。
何なんですかね、あれ。あそこまで盛り上がる理由もよくわかんないんだけどね。
確かにね。
あれなのかね。俺も使っては見たんだけどさ。
はい。
いまいち、うん。まあ、メモ帳だよなっていう感じはします
。メモ帳
ですよね。あの、ホームとか使ってた人間にとってはね、いまいち良さがわからないってところはありますよね。
なんか、もう、はい、1年ぐらい前からちらほら、エヴァーノート英語版しかない頃に、使ってる人がさ、はい、これは結構便利だよみたいなことをブログに書いててさ。
うん、
で、なんか名刺を、なんか人にやって名刺をもらったらスキャンしたやつをエヴァーノートにアップロードしておけば後で検索できるから便利とか、なんかいろんなそういう細かい使い方のことは読んで
る
ところさ、
まあ、そういう時期にね、横尾さんポーケンとか言ってましたからね、もうかなり終わってるから終わってる時間が感じがあったわけですよね。
うるさいよ、
なんか時代からこう取り残されてるというか、ベクトルが微妙に違うみたいな。
ポーケン、まあでも確かにエヴァーノート便利ですよ。あのクリック一つでね、こう見てるウェブページをこうクリッピングできるのは便利ですよ。
そんなの魚卓でいいじゃないですか。
強弱、また、あと iPhone とかと連携できるからさ。
あ、それそうだね。あの、だから、エヴァーノードに関して唯一面白いといいと思うのは、あの、まあ、片っ端からプラットフォーム対応してますよね。
そうそうそう。
だから、それでも断固として Linux に対応してくれないのね。
いや、
まあ、だいたい、ね、だいたいフリーソフトウェアじゃないからゴミだと思いますけどね。
うるせえよ、ね、でも別にウェブで見れるからいいじゃない。
うん、まあ見れるけどね。
うん、
あれもクライアントがないとね。
まあ、ウェブだけでも結構使えますよ。
そうですかね。
うん、
まあ、とりあえず Windows モバイルクライアントがあるっていうのはね、私のようなあの衰えゆく、滅びゆく、アマート使ってる人間としてはあのいいんですけどね。
まあ Windows もね、ちょっとね。うん、
まあね、
あとは、なんかプレインテキストが保存できないのがちょっと使いにくいなっていう。
あ、そうですか。できてます、できませんでしたっけ、できませんでした
っけ。あれは、リッチテキストっぽい。
あ、そうですか。あ、そうか。僕がいつもあれだ、コピー&ペーストしてるからか。だから気がつかなかった
んだ。本体はリッチテキストで保存されるんですね。なるほど。
なるほど。私もまあね、使ってはいますけど、どうなんでしょうね。いや、まあ僕自身が今までずっとホームを使ってたんですね。ホームっていうのがあるんですよ。
うん、
あの、なんだっけ、一人お手軽ウィキモドキ。
はいはい。
うん。それで、
HOWM って書くやつ？
そうです、そうです。HOWM。で、それはだから、あの、Emacs 用の Lisp で実装されてて、まあ、メモ取るんですけどね。それはだから、その、ストレージの部分をどこに置いてもいいんですよね。だから僕は Dropbox にストレージを置いてさ、
ああ、なるほどね。
同期してたわけですよ。だから何？一人で、なんか、なんていうの？すごい原始的なエヴァーノートみたいなことやってたわけですね。原始的かどうか知ら
ない。原始的だよ。ただ、エヴァノートでしょ、ドロップボックスのシュガーシンクにしょ、その手のアプリって最近妙に普及してるよね、ストレージ系のやつって。
まあ、バカでも作れるからじゃないですかね。
うるさいよ。で、あとフリーミアモデムで。あ、はい。
なんだっけ、アマゾン S3 だっけ？
はい。
なんか、そういう、そのアマゾンが S3 ってサービスをやって、なんかストレージを、こう、クラウドで借りられるようになったから、そういうベンチャーのやつがそれを使って、その手の保存系サービスをさ、どんどん作り出したと。うん、
要するに重量、要するに何、需要に応じて、その、何、ストレージの容量を拡大できるって感じになったわけですよね。
そうそう、
商売が。
サーバーをこう、100台とか200台とか一気にさ、作んなくても、
うん、
その度ごとにこう、増やせるから。
そうそう、だからそれがいいんでしょうね。なんかでも最近なんかちょっと違和感があるよね。私みたいに古い人間だと、ほら、Twitter にしたってさ、IRC みたいなもんじゃんとかさ、言っちゃうわけですよね。で、ホームにしたって、ホームじゃねえや、あの、エヴァーノートにしてもホームみたいなもんじゃんとかさ。まあね、
それ言ったらさ、昔のインターネット見てパソコン通信みたいなもんじゃんなんでまで行っちゃうからさ。
うん、だやっぱかなりね、我々追いぼれてきたって感じなんでしょうね。やばいんですよね。いや、私本業がね、あの本業がまあ本業なんですが、あんまり言いたくないから本業なんです。本業の方でさ、あの、フリーミアムとかいうやつが最近増えてきたわけですよ。
まあね、
うん。新しいビジネスモデルだとかさ、契約に革新だとかさ。それなんか昔のあの布団商法と何が違うのっていう。布団商法っていうか昔ありましたよね。なんかよくわかんないさ、あの、ま、あの町のさ、貸し会議室とか借り切ってさ、
うん、
それであの、何ほら、なんかよくわかんねえ、あの、石鹸とかさ、たわしとかを配ってさ、ただで配って、そのうちお金で買わせるみたいなね。
どっちかっていうとあの、カミソリ用語の方が近くない？
何それ、カミソリって。
あのカミソリ本体が安く売って、ほら、歯の交換でこう儲けるみたいな。
まあね、あのプリンターのインクもそうですか。
そうそうそう、プリンターのインクもそうだけど。
まあでも私が一番近いと思うのは、あのはよくわかんない熱狂と一番近いのはやっぱり布団商法じゃないかなっていうか、まあ、トヨタ商事法商法。
うるせえよ、どうして悪く言うんだよ。
とよく似てると思いましたけどね。まあだからあれですよね。
なんだよ。
いや、なんかもうみんな新しいもんなんかそうないわけですよね、本当はね。
まあでもそれ言ったらさ、クラウドだってね、あのさ、クラウドとか SaaS でも昔の ASP とかさ、言われたわけだから。それは看板をこうね、ペンキの塗り替えはよくあることですよ。
でもさ、オープンソースとか言ってるときは別に全然国家戦略とかさ、なんかそういうの出てこなかったのにさ、あの、クラウドになってからなんでみんなそういう Twitter 上とかで、あの、自称国家動かしてます系のおじさんたちがさ、
誰のこと言ってんだよ。
誰とはあえて言わないけど、コンサルとかね。
コンサルじゃん。
あの、自称国家を背負ってますっぽい人たちが、なんかこう、コンサルでは日本はアメリカに勝てないとかさ、もともと負けてんだからいいじゃない。あ、コンサルじゃないです。クラウドじゃアメリカに勝てないとかさ、もともと負けてんだから勝つも言ったくれもないじゃないかみたいな。
まあね、ただ、なんだろう、こう、いわゆる、サーバーの部分でアメリカがこういう風に来てくるっていうのはなんかかなり脅威に感じてる人たちいるみたいね。ただどっちかっていうとさ、僕それよりもう少し上のレイヤーのいわゆるパースって言われてる部分の方がかなりまずいんじゃねえかと思ってるけどね。
まあというか、まともなプログラム書けるやつはもう少し増やした方がいいんじゃないですかね。
まあね、だって逆に言うとエヴァノートとかさ、あれ、あ、なんだろう、ドロップボックスだってやろうと思えば S3、S1 は日本から今でも使えるわけだから、できなかねえんだよな、日本人でも。
うん、だからまあ逆に言うと、なんで日本発のウェブサービスで全部ダメなんですかね。
全部ダメっていうか、なんだろうな、なんだろう、逆にアメリカから来たもんみんな好きだよね。
うん、まあ、舶来物だからね。
うん、だって紙コピとかだって、基本的にはエヴァノートでかなり近いじゃん。
ああ、紙コピってあったんですよ、それがね。
あれ、ラクサイ君が作ってたやつ、
うん、そうそうそうそうそ
う。うん、だからまあ、エヴァノートに関して、やっぱ唯一評価できると思うのは、いろんなプラットフォームに、で片っ端からプラットフォーム対応してるっていうのは、あれは一つの方向性ですよね。ドロップボックスもそうだったんですよ。あれ、Linux の、クライアントありましたからね。
そうなんだ。
あるんですよ。私使ってますよ。だから使い始めたんだもん。
シュガーシンクもそうなんかな。
シュガーシンクダメなんだ。あ、シュガーシンクは大丈夫なのか。ズモドライバーないんだよね、確かね。
ああ、なるほど。
うん、だから、そういうところで差がつくわけですよね。
うん。そうなのか、まあいいけど。うん、だから、iPhone とか Android で対応するのはやっぱりかなりいいよね。
うん、まあ、それはあなた方にいいかもしれないけど、私には全然関係ないですからね。
うるせえよ。
ビルコムユーザーですから、まあ関係ないんですけど。うん、まあ、いずれにしろ、だから、なんでエヴァノートはあそこまでこう熱狂するのか、便利ですけどね。
うん。
便利です。まあ、一番大きいのは日本語化したっていう話でしょ、あれって。
うん、それはそうですね。あれは日本語化した
って。日本にも法人置きますよっていう。
でも、一応昔から日本語は使えたんですけどね。単に、メニューとかが日本語になってないだけでね。うん、うん、だからまあ、なかなか微妙なところですけどね。まあ、いずれにしろ、まあ、流行り物には、流行り物にはとりあえず乗ってみるという方向性で私は生きてますので、
はい。
今後も注視していきたいと思っているのであ
ります。わかりました。はい。
じゃあ、あとはあれですか、ハッシュタグの話ですか。
はい、
ハッシュタグね、前回私、だから、ハテナダイアリーの方で、M ハッタポッドにしましょうって、ね、シャープマーク、
うん、
シャープ M ハッタ POD。にしましょうって言ったんですけど、誰も使ってくれないですよね。
3人だけしか使ってないよね。
3人って身内ばっかりですよね。
俺貼った小玉さんみたいな。
そうそう。どうしたもんですかね。
うん。何かね、まあ書いてくれるとね、まあ漏れなく貼った先生とかね、私がこうね、うん、お礼参りに行きますんでね。
なんかハッシュタグね、ハッシュタグ使えるなんて情報弱者だみたいな、そういう感じ。
なんでだよ。いいじゃねえかよ、ハッシュタグ使えるんだから。情報弱じゃねえ
よ。なんか微妙だよね。でも今の微妙な感じもいいと思いますけどね。ポッドキャストジュースのランキングでね、99位とかね。
微妙な。
1位とか100位なら、県外ならわかるけど、99位ってなんだよって世界ですよね。
そう、ギリギリに踏みとどまってますよ、みたいなね。
あ、そういう
感じ。なんかでももうちょっと上行きたいね、せっかくだからね。
あ、無理ですけどね。
無理なのかよ。うん。
全く親切さがないもんね、このポッドキャスト。
そうだね。なんか、改めて聞くとさ、僕ら結構、なんだろう、解説とかしないでそのまま突っ走って喋ってるもんね。
いや、まあ、そんなものググれかすってさ。
いや、なんかね、何人かの人に言われたのよ。何を喋ってるか、まあ、さっぱりわからないっていうふうに言われたことあるんだよ。
日本語喋ってんだから、そいつら日本語よ、わかんないんじゃないですか。インド
ネシアなんで喧嘩を売るんだよ。
日本で日本。まあ日本語喋ってんだから分かるに決まってるじゃん。
でも確かに分からなくもないよ。エヴァノートとか急にさ、アイハワイとかさ、言われても分からないかもしれないもんな。急にポンって言われても。
まあ、だからそういう人は、なんか、そういう人はあれですよね。ハテナダイアリーのページ見に行くと、こう、これはっていうやつに関しては、私がなんか適当に補足をつけてるんでね。
うん。
即説明か。
あと、まあ、それで見ていただくか、まあ、あと、適当にリプライでね、これ分かんねえよってのやっていただければ、ね、いいんじゃないですかね。
それはちょっと嫌ですよね。なんか、子供電話相談室みたいですよ、そんな。
いいじゃん。一回さ、子供、相談室やろうって誰も来なかった時あったじゃない。
まあね。
ハッシュタグつけてくれたら質問に答えるコーナー。
ああ、それいいかもしんない。
でもそうするとなんか、ハッシュタグつけてね、あなたの年収はいくらですかと聞かれたらムカつきますよね。
スルーすればいい。
スルーするよ、それは。それか晒すかどっちか
ね。なんかね、そういうこと言われたらね、このロートル黙れとか言いそうですもんね。
津田大好きで。
まずい感じしますよね。
津田さんじゃねえかって。
本当にね、喧嘩売らない、みんな仲良くっていうね、そういう、こう、方向性で言ってるんですけどね、私はね。
お前だよ、お前が一番原因だよ。
まあ、というわけで、ハッシュタグを皆さんは、お付けになると。それで、
はい、
あ、つまんねえとか、わけわかんないとかですね。死ねとか、そういうことも書くっていう感じで
よろしい。死ねはいねえだろ。
まあ、違いなんですけど。
はいはい。
どこでよろしいですか。なんか、児玉さん、せっかく呼んだのにあんま喋らなかったですね。児玉さん、来年の話をしないんですか、はい、
来週の話、そうだね、来週専門家でもないんでね、ファンというか。
いやー、でも、なんで皆さん、ラー油食べないの？
逆だよ、なんでお前ら食うんだよ。
なんでこんなに素晴らしいものなのに。
分かったよ。
食べれば人生変わりますよ。
変わんねえ ねえよ。
だってラー油が優先度が高くなるからかなり人生
変わる。ダメだよ、ここに変わるじゃね
え。ラー油をなんとか手に入れたいっていう、こう、なんか驚くべき、こう、あれになりますけどね。まあいいですか。じゃあこんなところで今日はよろしいですかね。
はいはい。
まあなんかなんだかまとまりがなかったっていうか、なんか流行り物2つ取り上げたらなんかウケるかなと思ったら、なんか、こうやってる当人たちはかなり心が盛り下がってきたってところがあって、どうこんなところで、じゃあ今回は素晴らしいゲスト、大常正文さんと、小玉さぬるさんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。お
送りいたしましたのは、八田正幸と、
横田正史でした。
はい、おしまい。
おしまい。